今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。慶応区地域担当の中野です。よろしくお願いします。この番組では北部三冠海域隊が京都田舎暮らしについて、紹介していきます。今日は、特別ゲストの方に来ていただいてます。学生団体軽ボンドの堀水さんと藤井さんです。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介お願いします。
はい、龍谷大学1回生の堀水と
京都女子大学1回生の藤井です。
よろしくお願いします。
はい、学生団体軽ボンド堀水さん藤井さん、前回に引き続き出演ということでどうぞよろしくお願いします。はい、前回の放送ではですね、京区の、慶応区地域での、活動のきっかけ、学生団体軽ボンドの活動のきっかけだったりとかをお伺いしていったんですけれども、今回はその、お二人が活動している慶応区で受け継がれているボンドについてお伺いしていきたいなというふうに思います。慶応区で受け継がれている、ボンドいくつかあるんですけれども、その中での、ターンバウンドというボンドについてちょっと、ご紹介いただきたいなというふうに思うんですけど、どのようなボンドになるでしょうか。
はい、ターンバウンドは約300年も受け継がれてきた歴史あるボンドになんです。で、ジョルリが時間とともに世俗化して生活に取り入れられたものが現在の京北地域にも伝わっているジョルリ崩し丹波音頭とその踊りと言われています。
なるほど。丹波音頭ってそう、僕もなかなか慶応活動するまで知らなかったんですけど、すごくジョルリっていう、皆さんご存知だと思うんです、人形劇みたいなそういうのを使ってるので、そういうことすごく歴史が長いというか、それはすごい、面白いところかなというふうに思います。はい、丹波音頭なんですけれども、お二人そのテーマに活動されていると思うんですけれども、他に京北で受け継がれている盆踊り、どんなものがあるか教えてもらえますか。
はい、京北には、周山、山国、黒田、湯気、宇都、細野の6つの地区に分かれているんですけど、はい、その地区それぞれに周山には周山音頭、山国には山国音頭、湯気には湯気音頭、宇都には宇都の里音頭があります。
あ、そうなんです。つまり、合計で結構京北では 1,2,3,4,5 5つぐらいの盆踊りが受け継がれているということなんですね。
はい、
その中での、丹波音頭で実際に皆さん踊れたこともあるかなというふうに思うんですけれども、ここ面白いなというか、他の、音頭比較してもいいですけれども、教えてもらえますか、魅力というか。
先ほどの説明でもあった通り、丹波音頭は浄瑠璃を元にした踊りで、でも最近では浄瑠璃にあまり馴染みがない人も増えてきていると思うんですけど、でそんな中で浄瑠璃に気軽に触れ合えることができるのが魅力だと思ってます。
ね
え、
浄瑠璃って僕もあんま正直なかなか落語とか能とか、あと歌舞伎とかやったら渡してたんですけど、浄瑠璃ってあんまり触れる機会がないというか、ちょっとそこがなかなかあれな、そう触れる機会がないなと思ったんですけど、
はい、
そういう意味で言うとね、すごく盆踊りで誰でも踊れる状況を振り合えるってすごい面白いですよね。でちなみに2人は浄瑠璃とか見たことありますか。なかなかない。
浄瑠璃はない。
テレビで
あ、やった見たことあるよ。
新春スペシャルみたいな
の。新春スペシャルね。そうなんです。だけど他のちょっと、そうですね、なかなかだけど、そういう意味で言うと触れる機会があるっていうのはすごい面白いなっていうのですね。他は何でしょう、丹波音頭以外の盆踊りも、あると思うんですけど、それに関してもここ面白いなっていうか魅力というかあったりしますか。ここの踊りが面白いという振りが面白いなっていうか、逆に難しいでもいいですけど、ここの盆踊りちょっと他のこの踊りはよりは難しいとか、そういう全然ざっくりとした感想で言うんですけど、
うちわを使ってやる踊りがあるんですけど、その
山国音
頭かな、
練習とか丹波音頭だけど、
行った時に、表面に京北って書いてあって、裏面に金魚って書いて、金魚の絵が書いてあるうちわを使わせてもらうんですけど、そのうちわをひっくり返しながら、やる振り付けがあって、それが金魚すくいみたいで面白いなって思ってました。
あれは多分丹波音頭のね、仰ぎましょっていう振りみたいな。
周山音頭、
周山音頭もあったかな。どうやった、ちょっと
丹波音頭か、
こっちになって、また実際にまた確認してもらったら嬉しいですけど、そういう風にして各盆踊りそれぞれ特徴があって面白いなということなんですけれども、そういうふうにして、盆踊り、さまざまな盆踊りがあると思うんですけれども、2022年初めて活動された年かなというふうに思うんですけれども、どのような活動をしたのか教えてもらえますか。
8月に盆踊りの本番があって、
うんうん、
でそれに向けて月に1回練習に参加して踊り方とかを覚えていました。で8月の本番に関心のある学生を集めて参加する予定だったんですけど、うん、コロナの感染拡大で中止になってしまいました。
そうですね、やっぱりあの時期ちょっと2022年8月はすごいまだねコロナがすごく感染時期が、うん、あのひどい時期だったんですね。なるほど。そうなるとなかなか、まあ、公の場でみんなで丹波温度とかこの渓北の盆踊り踊り会っていうのはなかなか今年度はなかったって感じなんですかね。
いや、10月に渓北盆踊りフェスタというイベントが開催されて、
うんうん、そうだったんですね、うん、
で私たちを含めて10名の若者と一緒に参加し、
うんうんうんうん、
してきました。
でもよかったですね。ちょっとまだ盆とはまた違う季節だったけど、うん、まあ、無事、まあ盆踊りを地域の人と、まあ、体験できるというか、はい、まあまあそういう機会があったんですね。
はい、してきました。
それは結構人は集まってた感じですか。
結構
地域の人がすごい、
地域の人も
あ、本当ですか。じゃあちょっとまあ、 あの夏じゃないけどその盆踊りの雰囲気というかそれちょっと体験できるというか、う
ん、はい、浴衣着てみんな浴衣で
出て、あ、本当ですか。
ずっと2時間とか踊ってたら暑くって全然浴衣でも行けました。
寒くない。
結構10月ってなんか結構もう夏も終わってなんか秋になって数年寒くなってくるかなって思うんですけど、うん、あ、やっぱりだけど、ね、単純な踊りでも2時間もさすがに温まるというか、うん、そんな感じだったんですね。それ、まあ、先ほど話で聞くと、まあ、自分たち K ボンド皆さん含めた10名の若者と一緒に参加したっていうお話でしたけれども、なんかその他の若者方のその丹波のフェスタ、じゃあ契約ボンドフェスタに参加したその感想みたいなのってなんかどんなものがあったか教えてもらえますか。
踊りが、うん、苦手だったけど、うん、で不安で、
うん、
不安、本番までは不安でしたが、
はいはいはい、
踊れない人も参加しやすい空気感で、
うーん、
で実際に踊ってみるととても気持ちよかったり、
うんうん、
で、うん、上手い下手に関係なく、
はいはい、
京北地域に住んでいるかいないかの区別もなく、
うん、
で様々な人が参加していたっていうのが印象的だったっていう感想をいただきました。
あ、そうなんですね。やっぱりだけどそこが、ね、あのお二人前回の放送でも話したけどなんか、ね、気楽に話しかけられたりとか、うん、そういう風に一緒に踊りすることによってつながれるというか、そういうところはやっぱりあの参加者の皆さんも、ね、体感してくれたということなんですね。ちなみに、まあ、今年はちょっとあの、まあ、盆踊り本番はできなかったけどそういうふうにして、盆踊り練習したりとか若者の方についていったりという活動されたかなというふうに思うんですけども、またなんか来年度以降、まあ、こんな活動チャレンジしたみたいとかあったりしますか。
はい、来年こそはやっぱり新型コロナウイルスで今年中止になってしまった8月の盆踊りを成功させたいなって思ってるのと、
うんうんうん、
あと私たちの活動の目的が盆踊りの魅力を発掘し発信しようっていう目的なんですけど、今年は情報を集めるだけで、で魅力をなんか知るだけでまだ全然発信できてないんで、来年は SNS を通じて若者に伝えられたのなと思ってます。
そうですね、やっぱりまああのまだお二人まだ1年生ということなんで、うん、はい、まだまだゆっくりあのいろいろ契約の、まあ、盆踊りのいろんな魅力してもらって、ね、やっぱり学生のなんかならではの視点でその盆踊りの魅力をどんどん発信してくれたら、そういうね、地域の方は喜ぶかなと思います。はい、さてお時間が近づいてまいりました。まあ、前回に引き続き、企画生団体K ボンドのお二人が出演していただき、まあ、契約のだった紹介だったりとか、契約のボンドの紹介をしていただきました。次回の放送は3月14日の放送となっております。また、皆さんとお会いするのを楽しみにしています。では、また次回の放送をお楽しみに。さよなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。